世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。5月に入り、若葉が眩しい季節になりました。皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、藤崎あかねです。さて、今日の世田谷通信区長の談話室は、新型コロナウイルス感染症は後遺症にもご注意をというテーマでお送りします。ではお聞きください。それでは保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは新型コロナウイルス感染症と世田谷区が調査したコロナ後遺症のアンケート結果についてお送りしていきます。では早速ゲストをご紹介しましょう。公益財団法人日産厚生会玉川病院院長の和田義明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
和田院長、日産玉川病院はコロナの本当に最初の時期からですね、もう意欲的に治療に取り組まれてきて、いろいろ電話で連絡取ったり、コロナに取り組む医療機関連携会議とかでいつもお話をいただいて、はい、ちょうど2年間をね振り返る、はい、後遺症についてコメントいただくにはもう一番、はい、皆さんに聞いていただきたいなという方でございます。
はい、ということでよろしくお願いいたします。まず最初に区長にお伺いしたいんですが、最近のこの新型コロナウイルスの感染状況、どのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか？
そうですね、第6波これが昨年の8月、オリンピック・パラリンピックの頃のデルタ株を中心とした感染、これすごかったわけですが、その後しばらく静かになって1月、2月、これはもう途方もない数で感染が広がりました。オミクロン株ですね、
はい、
しかしながらそのオミクロン株のピークも、だんだん下がってきて、なかなか下がりきらないで今、
そうですね、
足踏みをしている状態、
はい、
で世田谷区はですね、累計でちょっと驚いてしまうんですが、96,877人の方がこの中には2回って方もいらっしゃるかもしれないんですが、7月20日現在で、はい、トータルで、罹患された方の総数がこれだけ多いということになります。619人の方が入院していて、ホテルで静養されている方119人、
はい、
自宅療養の方が4300人と、いうことになります。ですから、はい、かなりの規模でこのオミクロン株でですね、大きく広がったということです。しかし幸い軽症の方、無症状の方も含めて、多いんですが、はい、和田先生、中にはオミクロン株でも症状が重く出る方もいらっしゃるんですね。
そうですね、現状保坂区長がおっしゃった通りで軽症者が多いんですけども、やはりその感染力が強いので、今当院で入院している人がある程度いますけれども、大体は高齢者で施設で感染したとか、療養病院で広がってしまったとか、そういった方が多くなっています。その前はデルタ株の頃は若い方で本当に肺炎になって大変だとか、そういった方たち多かったんですけど、ちょっと様相は変わってきてますが、ただ数に関してはやはりコンスタントにある一定の数はずっとなかなか下げきらないような感じは受けております。
もうコロナ始まってから2年以上ということになりますけれども、今の話のようにやっぱりどんどんと和田先生、ちょっと変わってきているっていう状況ですか、今この状況は？
そうですね、はい、うちの病院は先ほどもお話ありましたけれども、
一
番最初の頃クルーザー船の患者さんから受け入れ始めて、それから、いわゆる帰国者接触者外来っていうのもやり始めて、それからずっとやってるんですけども、
はい、
最初はとにかくいろんな病院さんがまだコロナを受けてくださらなかったので、そっちの方の働きかけから始まって、で世田谷の方は区長さん中心にいろんな病院さんが協力してやるようになってきて、今も定期的に会議を持ってますけれども、かなり 大きな病院さんはまあほとんどコロナを受けているというような状況になっています、まあ、そういった意味では本当にこの2年あの世田谷の中でうまくチームワークを取りながらやってこれたかなというふうに思ってますけども、
あの本当に和田先生第一線で医療現場でねあの働いてくださっていて私たちの本当にとってもこう向いてくださってありがとうございます。本当にねもう今こうやって言いたいというふうに思うような、立場の方なんですけれども、今この現状で3回目ワクチンというのが今ね、はいはい、問題になっていると思うんですけれども、今現在区長3回目のワクチン世田谷区はどうなってますか？
世田谷区でですね、これはあの3回目まで打たれた方が 54.8% になっています、はい、4月20日の時点ですね、はい、65歳以上の方は 76% になっていて、うん、で逆に言うとその一番低いのは20代の方ですかね、 29.2%、 3割くらいということで、はい、ちょっと差が大きいということが言えますね。
なるほど、
はい、
和田先生、そうこのワクチン接種、ね、あのちょっと3回目の進み具合ということ今お話があったんですけれども、これどのようにご覧になっていらっしゃいますか？
まあ、あの病院は一番最初に打つような格好になってますんで、我々のところは12月にはもう打ってたんですけども、はい、まあ、その後、まあ、高齢者を中心にまあ打っていって、ある程度のところまで行ったと思うんですけど、先ほどお話あった通り若い人たちは少し接種はかなりなんていうんですか、2回目までよりは少しペースは落ちているのかなと思います、まあ、そこは一つはやはりその若い方は副反応とかも多いので、やはり熱が出たりなんだり、あるいは腕が腫れたりっていうのを経験されると、少しその躊躇される方もいらっしゃるのかなとは思って、まあ、それはまた新しい別の生ワクチンとかできてきたりしますんで、
はい、
そういった意味ではちょっと違ってくるかもしれませんけれども、まあ、はっきりしているのはやはりワクチンを打った方と打たない方でいくと、やはり打ってない方は重症化する方が多いっていうのはこれはもう間違いないことです。今でもたまにあの肺炎になってして入院されてくる方いますけれども、よくよく聞いてみるとやっぱりワクチン打ってないとかって方いらっしゃるので、
はいはい、
やっぱりワクチンによるその重症化を防ぐっていう効果に関しては間違いなくあるというふうに思います。
これ3回目っていうことに関してでもそういうことです。2回まで終わってるから大丈夫っていうことではないっていうこと。
ですね、あの実はうちの病院って定期的にこう抗体を職員の測ってるんですけども、
はい、
やっぱりある時間が経つと確実に抗体価って落ちてくんですね。で落ちてくとやはりそのかかりやすくなるっていう状況があって、はい、で3回目である程度上がったままになるんじゃないかっていう考えもあるんで、2回だけだともう確実に落ちちゃうんですよね。ですからそこは3回目をやる意味っていうのは、あのそういった検討していても僕らとしてはあるんじゃないかというふうに思ってますけども、
世田谷区でも、まあ、あの和田先生はじめあのいろいろなアドバイザーからですね、とにかく高齢者施設だけは早くやった方がいいということを聞いていたので、本当は11月からやらせてくださいということで厚生労働省に何回も掛け合ったんですが、その当時はなぜか8ヶ月ということにこだわっていて、
でしたね、
まあ、結局始められたのが12月の、もうクリスマスのちょっと前ぐらいからだったんですね。で統計を見ますとですね、結局あのオミクロン株に間に合わなかったことによって、高齢者施設でもやはりクラスターが1月2月と起きてくるんですが、だんだんとその2月で3分の2ぐらいのワクチンがあの高齢者施設に医療スタッフが行って、
はい、
その場の高齢者とスタッフにあの打っていくということがだんだん進めば進むほどですね、クラスターなどの発生が、
はい、
あの少なくなると、
ま
あ、これ歴然と効果があの確認できましたね。
なるほど、ということはやっぱりまだ3回目考えてるとか、ちょっと3回目は考えようかなっていう方結構私の周りにも多いんですけれども、やはり打つ意味はあるという、
そうですね、
ことですよね。
あの私どものところでその3回目に打つときに、はい、あの抗体価とか測っていたので、そのじゃあ下がった人とか高齢の人から打ちましょうみたいなことをやってたんですね、ですからできるだけそのリスクを下げるっていう意味ではそうですし、またあの3回目打った後の抗体価とか見てますけども、やっぱりかなり上がったまま維持できる人も多いように思います、
はい、分かりました。まあ、このワクチンを打つことも大事ですし、それから改めてね、やっぱり感染対策をしていくっていうことも大事だとは思います、ではこの後、後半は、後遺症アンケートについてお話伺っていきます。 今日の区長の談話室は、新型コロナウイルス感染症と世田谷区が調査したコロナ後遺症のアンケート結果についてお送りしています。ゲストは公益財団法人日産厚生会玉川病院院長の和田義明さんです。引き続きよろしくお願いいたします。まず区長にお伺いしたいんですが、世田谷区では3月末にコロナの後遺症アンケート結果というのを発表しました、はい、こちらについて詳しく教えてください。
そうですね、最近テレビ番組とかでも後遺症の問題取り上げられるようになってきましたよね、
はい、
で世田谷区でやはり後遺症がどのような広がりを持っているのか、傾向があるのかということについて、実はその保健所から発生届といって、今日何人って毎日ニュースで発表がありますが、これ東京都に報告している数なんですが、その皆さん全員にアンケート用紙を送って、答えていただきました。でお答えをいただいたのが約1万人です。かなり大勢の方にご協力いただきました、
はいはい、
でこれを見るとですね、後遺症ありますよと答えた方が、昨年の4月15日までの第1期と、それ以降の9月30日までの第2期ってこう2回やってるんですが、
はい、
1回目の方はですね 48.1% で、2回目になると増えてですね、
はい、
54.2%、約半分以上の方が後遺症あるというふうにお答えになっているのと、
はいはい、
それから特にですね、昨年7月8月と大変脅威を与えたデルタ株、自宅で、医療になかなかつながれなかったっていうところで社会問題にもなりました。この時に罹患をされた方ですね、
はい、
7月から9月まで昨年の、
はい、
この場合 57.2% の方が後遺症あるというふうに答えられています、はい、ただオミクロン株はまた全然違うので、ここがまだ調査していません。で次にですね、男女ではどうだったのかというと、これは2回目の調査、昨年の4月15日から9月30日までですが、男性が 46% 後遺症ありました。で女性になるとですね 62.2%、 だからかなりこれ女性がですね後遺症あるというふうに訴えて、はい、それともう一つですね、これはよくニュースに取り上げられたんですけれども、
はい、
世田谷区では高齢者施設で例えば2人の方感染出ましたよというと、うん、社会的検査といってですね、その施設の入居者、スタッフの働いている方、
はいはい、
例えば100人いても100人全員検査するんですね、
はい、
でいうことで無症状だけど陽性として判明したという方が相当いらっしゃるんですね、
はい、
陽性者の中に、
はい、
で実はこれ私たちも驚いたのは、その無症状で、その感染した時には症状は感じなかったが、後遺症というふうに思える症状が出ましたっていう人が3割ですね、
はい、
それとですね、
はい、
やはり多くの方がちょうど罹患されて2週間くらいで後遺症の症状がひどくなって、だんだんなだらかな曲線で、だんだんその後遺症の例えば味覚障害だとか、
はい、
嗅覚障害だとか、うんうん、だるさとかですね、
はい、
倦怠感といいますかね、そういったものがだんだんなくなっていくんですが、
うん、
中にはその極めて長くですね、
うん、
を引いていく、
うん、
つまり1年を超えてもまだその症状残ってるって方も、
はい、
少ないですけどやはりいらっしゃいます、
うん、
であとはですね、その後遺症になってまずその世田谷保健所でですね、相談窓口の特設電話を作りました、
はい、
でまだこれ和田先生にも伺いたいんですが、こう治療っていうところではね、はっきりとした窓口とか、いろいろな後遺症も複合して出ますんで、じゃあどこ行ったらいいんだろうっていうところで、すごく迷いがあるとか、
はい、
情報が足らないっていうところで、じゃあだいたい症状をお聞きして、こういった病院がよろしいんじゃないですかってアドバイスを差し上げてるというところです、はいはい、その相談の窓口と、もう一つですね、やはり後遺症で働くことが難しくなって、仕事を退職せざるを得なかったということで生活が厳しくなったとか、
はい、
あるいはその 健康保険の傷病給付っていうんですが、そういう手続きがしてなかったとか、
はい、
あるいはそのできないような立場とか、いろいろ治療とか医療的なそのところ以外で生活面、社会保障面での労働相談、はい、生活相談、
はい、
こちらの窓口も設けました。
なるほど、はい、はい、和田先生、
はい、
今回の今区長がご説明いただきましたこの後遺症アンケートの調査結果、はい、これお聞きになって今どのような感想をお持ちでしょうか。
後遺症害に関しては、当初からCOVID が発生した頃から結構言われていて、そのロング COVID とか、いわゆる長く COVID が続くとかいうことがあったんですけども、最近はポスト COVID 症候群というのは、COVID 後症候群とかって言いますけれども、
はい、
そういったものはかなり初期から言われていました。
うん、
で、こういった調査をするっていうのは、なかなかこうやってるところはなくてですね、本当に世田谷区はすごいなと思うんですけども、やはり今日お話しされたような嗅覚障害とか味覚障害とかは一見大したことなさそうに見えてもですね、やっぱり食事をするときに全く味が違ってくるとか、味がしないだけではなくてですね、
はい、
他の味に感じてしまうとかいうことがあったり、
はい、
それからいろんなその香水とか含めて全く匂いがわからないんで、なんだかよくわからないみたいな形になってしまったりすることもあるんで、かなり生活面では障害を受ける場合が多いです。で、良くなっていく人たちも結構いますけれども、長く続く人たちも結構いて、それは問題になります。それからもう一つは、その先ほど言われたその倦怠感とかだるさとか、こういったものがずっと続く人たちがいて、それが仕事ができなくなる一つの要因になったりしますし、
はい、
それから肺がやられることによって咳がずっと続くとか、息切れみたいなのが続く人たちもいます、で、ただオミクロンになるとそこまで肺がやられることではないので、そういった息苦しさがずっと続くって人は少ないんですけども、やはり咳が続くとかいった人がいるようです。
はい、コロナ自体が無症状だった人でも3割くらいの方がその後遺症がある。
もともと脱毛っていうのはですね、そのコロナになってすぐ起きるわけではなくて、ちょっと経ってから起きるんですね。ですから退院されたり、それからコロナが良くなったっていうあたりから抜け毛が出てくるっていう人たちもいるので、
はい、
最初から全部あるわけではないんですね。それからオミクロンなんかでもやはり最初はほとんど無症状の人多いんですけれども、途中から熱出たり、ちょっと咳出たり、それからいろんな症状が出てきたりする人がいますんで、決してあんまりその軽いから全部大丈夫っていうわけでもないということですね。
風邪みたいにね、ちょっと考えがち、軽いっていうふうに思ってしまうような報道とかもあったりするんですけど、
ただもともといわゆる風邪でもですね、他のものでも味覚障害とか嗅覚障害起きる場合ももちろんあるんですよ。その COVID だけの話ではないんですけれども、特徴的なものっていうのは、一番最初に野球選手とかね、そういったことで発症して言われましたし、ただオミクロンに限って言えば、かなり嗅覚障害、味覚障害に関しては多分10分の1ぐらいの頻度かなっていうふうに報告もあるように思いますけども、
なるほど。先ほどね、区長の方からも話しあったんですけれども、この後遺症に対しての治療っていうのは今まだやっぱりなかなか難しい状況なんですか。
結局対症療法みたいになってきて、咳が続けば咳止めみたいになりますし、ただ味覚嗅覚障害に関しては、いくつかいろんなことを試されてはいますけれども、決定的にこれを飲めば1週間で治るというようなものは今のところないですね。時間の経過の中と、それからどれぐらい最初にそういった神経に関して障害が起きているかによって、回復の度合いが変わってくるということになると思います。
世田谷区でこの後遺症の調査をしたのもですね、特にお話にあったそのだるさとかですね、その気力がなかなか起きてこないというか、その継続して以前のように働くのがかなり難しいということで、やはりその仕事に出てこれない、出たとしても少しこう休まないといけない、そういうことで、その後遺症は原因なんだけれども、後遺症を抱えながら仕事に戻ると、その人となんかあんまり真面目にやらないんじゃないかみたいなね、評価になってしまうと
分かってもらえないということですね。
ですから、これ大事なのは、後遺症の中でそういう症状もあるんですよと、やっぱり事業者っていうか、雇用する側はちゃんと分かってあげて、そのことでハラスメントしたりね、することはしないようにしましょうねって、社会的合意を作っていくことも大事なんじゃないかなと思っています。
無症状で自分がかかったことを知らなくて、 後遺症になるっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、おかしいなって思った時には疑ってみるっていうことも必要ですね、ということですよね。
そうですね、そういうことがあり得るんだってことを知っていれば、はい、ひょっとしたらっていうふうに思われるかもしれませんし、昔からこの COVID とはまた別にですね、慢性疲労症候群っていう病気があって、これ最初の頃やはり認知がなかなか難しくてですね、ただサボってるだけじゃないかとか、ただだるいって言ってるじゃないかって言われたんですけども、今一つの病気として認められてるんですね。それはまあ脳の中で何らかの炎症が続いてるんじゃないかっていうようなことも分かってはきてますし、 COVID でも同じようなことが起きてるんじゃないかというふうに言われてますし、そういったものの研究が進めばそういった治療にもつながってくるのかもしれませんけど、
はい、番組聞いてらっしゃる皆さんの中でも、やっぱり自分のこの症状は後遺症なのかもしれないなと、はい、あるいは後遺症だと思うけど相談の仕方がわからないって方は、はい、
そうですね、
ぜひ世田谷保健所で、はい、世田谷区の後遺症相談窓口がありますので、はい、ぜひ電話で相談してみてほしいなというふうに思います。
そうですね、今お聞きの皆さんの中でもしかしたらというふうに思われた方、ぜひ相談してみてください。世田谷区コロナ後遺症相談窓口というのがあります。電話番号が 03-5432-2910 03-5432-2910 番、こちら平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。なんか症状が続くとか、あと後遺症なのかなとか、受診した方がいいのかとか、あとどこへ、ね、受診したらいいかわからないとか、もうどんなことでも結構ですので、ご連絡してみてください。世田谷区コロナ後遺症相談窓口というところがあります。
はい、でこういったことをやってきてですね、はい、先日も東京都の黒沼副知事にこの報告を持っていったし、それ以前は厚生労働省の医系技官のトップの方に報告書を提出していますけども、はい、特にまず発生してそれをどう抑えるかってすごく大事なんですけども、うん、罹患された方はこれだけ増えているんでね、うんうん、でその後遺症でその悩んでる方も相当たくさんなってきている。割にはそのなかなかですね、治療法とか、どこに行けばいいんだろうとか、あるいはその何が有効なのかっていうことをぜひもっと分析して、後遺症に罹患をされてかなり困ってらっしゃる方、そして、その何かこう改善がないだろうかって探ってらっしゃる方に、より効果的なその治療の方法が見つけられるといいなっていう願いからですね、
はい、
やってきてるんですが、和田先生そのあたりいかがでしょうか。
窓口がやはりわからないっていうのは、当然だと思います。多岐に及びますし、味覚とか匂いがわからないってなれば、耳鼻科に行くしかないって話になりますし、はい、咳が続けば内科の方って話になるんですけど、なかなか総合的に見るということがなかなか難しい部分もありますけれども、いろんなご相談しながら、いろんな薬を使いながら試していくってことになるんじゃないかと思います。
先ほどね、ワクチンが大事だっていうお話を、ね、先生の方からもしていただいたんですけれども、これワクチンを打っていてもしも、コロナに罹患してしまった場合っていうのは、後遺症っていうのはちょっとは抑えられるっていうことはあるんですか。
ワクチンに関して言えば重症化を防ぐってことはもう間違いないってことは言われてます、
はい、
ただその発症した人がじゃあ絶対その後遺症として出ないかっていうと、これはちょっとまた違う部分があって、ただ頻度的には少なくなるんじゃないかというふうに当然考えてます。元の病気が重症であればやはり後遺症としては多いですから、そこは間違いないと思いますけども。
先生最後にこの状態っていうのはあとどのくらいでちょっともう少し前のような状態に戻れるというふうにお考えですか。ちょっと聞いてみたいんですが。
ですね、このいつ減るかっていうのはなかなか難しいと思うんですね、
はい、
だからしばらくウィズコロナでいかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思っています。ただいろいろと慣れてきたっていう部分には、背景にはやはり重症化する人が周りに少ないっていうことだと思うんですよね、ですけれども決して安心することなく3密を避けながらやっていくってことはもう必要になってくると思います。で自分は良くても他の人に移った場合、他の人が重症化になったり後遺症を残す人がいるってことをお考えになりながらやった方がいいかなというふうに思っています。
でもこの2年間もう本当に何回もね、波があって、もう日産玉川病院も大変な状態で、コロナと向かい合った時期は何度もありましたよね。
そうですね、
もう本当に医療スタッフの方には頭が下がるんですが、
まあ、本当に一番最前線にいるのは看護師さんたちなんですけど、うんうん、看護師さんとかそれからヘルパーさんたちなんですけども、まあ、この人たちは本当にこういつも頑張ってらっしゃいますし、まあ、エッセンシャルワーカーっていう形でこう持ち上げられてはいますけれども、うん、まあ、いろんな形で今少し世の中的にはなんとなく解除されたみたいな形でやれ旅行だみたいになってますけれども、こういった方々はやはり自粛して生活されています。その辺のこともこう分かっていただいてですね、まあ、とにかく皆がかからないようにしていくことで、このコロナと戦っていくってことは大事かなと思うんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。では最後に区長一言、
リスナーの皆さんに。そうですね、世田谷区でももう、はい、もうお休み返上、お正月返上で、500人の保健所スタッフがフル回転でやってきました。まあ、しばらくその体制はね維持しながら、少しでも重症化して亡くなる人を減らすということで頑張っていきたいと思います。
はい、わかりました。今日ご紹介した後遺症のアンケートの結果についてなんですが、詳しくお知りになりたい方は世田谷区のホームページご覧ください。メイン画面から区長の部屋、こちらを開いて区長記者会見3月28日こちらの方に掲載されています。よろしくお願いします。ということで、今日はコロナの現状と後遺症アンケート結果についてお送りしてきました。小坂区長、そして和田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は新型コロナウイルス感染症は後遺症にもご注意をというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページにアップしています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後です。また FM 世田谷のポッドキャストでも過去の放送をお聞きいただけます。今回の放送の模様は再放送後にアップされる予定です。世田谷区では広報誌、ホームページなどを通してさまざまな情報をお届けしています。ぜひご利用ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。